ただいまより、シュロの主日家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛美歌137番を歌いましょう。賛美歌137番。
豊かは庭
ご一緒にイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りは修法の裏に書かれてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書ゼカリヤ書12章9節から14節まで、旧約聖書の1492ページです。旧約聖書ゼカリヤ書12章9節から14節まで、旧約聖書1492ページです。その日、私はエルサレムに攻めてくるあらゆる国を必ず滅ぼす。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、独り子を失ったように嘆き、遺子の死を悲しむように悲しむ。その日、エルサレムにはメリド平野におけるハダドリモンの嘆きのように大きな嘆きが起こる。大地は嘆く。各氏族は各氏族だけで、ダビデの家の氏族はその氏族だけで、その女たちは女たちだけで、ナタンの家の氏族はその氏族だけで、その女たちは女たちだけで、レビの家の氏族はその氏族だけで、その女たちは女たちだけで、シムイの氏族はその氏族だけで、その女たちは女たちだけで、その他の氏族はそれぞれの氏族だけで、その女たちは女たちだけで嘆く。続いて、新約聖書ヨハネによる福音書19章28節から42節まで、新約聖書の208ページです。新約聖書ヨハネによる福音書19章28節から42節まで、新約聖書の208ページです。この後、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証しており、その証は真実である。その者は、あなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また、聖書の別のところに、 彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、主労の主日を迎え、今ここに私たちは家庭礼拝を通して礼拝をお捧げしています。過ぐる日に宮城県で緊急事態宣言が発令され、私たちは家庭礼拝を余儀なくされております。おのおの置かれた場所において、あなたが定めてくださった主日、私たちは祈りを持ってこの礼拝をお捧げしています。私たちの2人3人集うところ、また私たちの祈りが合わさるところにおいて、あなたの御子イエス・キリストは臨在してくださり、私たちを神の家族としてくださいます。私たちはその信仰のもとに今共に礼拝を捧げております。神様、今朝主労の主日、私たちは御子イエスのご受難の御言葉に耳を傾けます。私たち一人一人の救いに関わる御言葉、その御言葉を聖霊の御力を通して私たちにどうぞ豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。そして今この時にも礼拝を通し、私たち自身がおのおの抱えているさまざまな課題あるいは問題といったものをあなたがすべて聞き入れてくださるようにお願いいたします。十字架の死の後、よみがえりの技を通して復活を果たされたイエス・キリスト、私たちはこの勝利者イエスによって一人一人に死に打ち勝つその希望と、そして罪に打ち勝つ心を与えられています。神様、私たち一人一人は弱く欠けの多い者たちであります。しかし主イエス・キリストこそが私たちの名を呼び招いてくださったからこそ、私たちはこのお方の救いの御業に預かることが許されています。どうか私たちをキリストの信仰に生きる者へと変えてください。そして日々新たに希望を持って歩むことが可能とされるように、聖霊の注ぎを豊かにお与えください。どうかこれから行われる礼拝の一切をあなたが中心に立って取りなしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、悲しみの果てに。主労の主日礼拝を迎えた今朝、私たちは十字架上で息を引き取られたイエス・キリストの御言葉に耳を傾けています。ヨハネによる福音書の特徴として、この19章の初めの部分で総督ピラトとユダヤ人との間に確執があったことをこの福音書は伝えております。イエス・キリストに対する殺意であふれるユダヤの群衆に対して、総督ピラトは繰り返しこの言葉を口にします。私はこの男に何の罪も見出せない。しかし殺意であふれる ユダヤの群衆は、殺せ、殺せ、十字架につけろ。この一点張りで、もはやピラトの言葉には耳を傾けません。それどころか、もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。そのように語ります。ユダヤの群衆は、総督ピラトが置かれた状況を理解した上で、彼にとって最も弱みとなるであろう言葉を選び、投げかけるのです。ここに私たちは、真の殺意というものが、理性をも伴っているということを知ることができます。イエス様のご受難の記述を見るとき、私たちはつい先入観で、イエス様を十字架につけた群衆が理性を失い、暴徒と化してイエス様に襲いかかってくる、そういった様子をイメージしてしまいます。しかし、この総督ピラトと群衆との間のやりとりを見る限り、これら群衆にはピラトを揺さぶる言葉を探し出す理性があったことを認めることができます。そうしたことから、私たち誰しもが抱え持つ罪の力というものは、時に感情を用いて、また時に理性を用いて、私たちに関わる、かかるあらゆるものを用いて、神と人とを愛する心を失わせるものである。そういったことを知ることができるのです。イエス・キリストはそのようなユダヤの群衆の殺意あふれる感情と理性が満ちた場所において十字架につけられ、今息を引き取られようとしています。今朝お読みしています28節で、イエス様はすべてのことが成し遂げられたことを知り、一言、乾く、そのように口にされています。ここでイエス様が口にされている乾くという言葉は、一つに肉体の乾きを示すものでありました。ローマ帝国が重罪人にあてがっていた十字架刑は、十字架にかける囚人を必ず事前に鞭で痛めつけ、それから囚人本人に処刑場まで十字架を担がせるという準備を必要としていました。このことにより、十字架につけられた囚人はその時点で、耐えきれないほどの苦痛と渇きといった苦しみを抱えたまま、それら苦痛や渇きといった苦しみを死の直前まで限りなく長引かせたまま、十字架上で息を引き取ることを余儀なくされていたのです。つまり、すぐに殺すのではなく、限りなく苦しみを与え続け、死ぬに死ねない状況をもたらすことに、この十字架刑の目的は置かれていたのです。ユダヤ人は、そうした死ぬに死ねない状況に追い込まれる囚人たちが、十字架上で悲痛な叫び声を上げている、そういった様子を見て、十字架刑の恐ろしさというものを知っておりました。だからこそ、彼らが知り得る最も恐ろしい方法でイエス・キリストを殺してしまいたいと、そのように願ったのです。しかし、そのような極めて残酷な十字架刑において、またゾッとするほどまでのおぞましい人々の感情、それらを踏まえた上で、イエス様がここで口にされている乾くという言葉は、単に肉体的な渇きを訴えるものだけではなかったということを聖書は告げております。旧約聖書の詩編63編2節、旧約の895ページでありますが、そちらには次のような言葉が出てきます。 神よ、あなたは私の神。私はあなたを求め、私の魂はあなたを渇き求めます。あなたを待って、私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています。この聖書の箇所を実際お開きいただくとお分かりになると思いますが、詩人ダビデが祈っているこの2節の言葉、ここで使われている乾くという言葉には2種類の漢字が使われていることが分かります。一つは山水の乾くという言葉、もう一つが乾燥するという時に使われる乾くという言葉。これら二つの漢字を使い分けるということがあえて意図的になされています。自分の魂が神様を求めて、あたかも水のない土地のように乾ききっている、そのことを山水の乾くという漢字を通して伝えております。神様から与えられる様々な恵みといったものがこの魂に潤いを与え、みずみずしい命を保つことが可能とされています。人間なら誰しもが求めてやまない、そうした魂の潤いを求めて、イエス様はここで乾くと言われているのです。それは罪のただ中に立たされる、そのことを決断された御子イエス・キリストが、未だ誰も味わったことのないほどの神との断絶を味わわれた中で、絶望的な渇きを覚えられたということなのです。そうした様子を見ていた人々は、ブドウ酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエス様の口元に差し出します。これには鎮痛作用があると言われていますが、少しでもイエス様の苦しみを取り去るために、人々はこうした行動に出たのかもしれません。しかし、改めてここで踏まえておかなければならないのは、イエス様はそうした肉体的な苦痛、あるいは魂の渇きを覚えられており、しかしその中において成し遂げられたと言って息を引き取られたのであります。成し遂げられた。この言葉は、神の御心は果たされた。そういった意味であります。イエス様は私たち人間が罪の力によってもたらされるであろう肉体的な苦痛の極みと絶望的なまでの魂の渇きを味わわれる中で、神の御心の成就を確信されたのです。それは神との完全なる隔離の中で果たされた勝利宣言でありました。このヨハネによる福音書の19章の受難の記事には、苦しみの極地で罪の力に勝利を確信されておられるイエス・キリストの態度が一貫して示されています。本来神との隔絶から最も離れたところにおられ、罪がもたらす死とは何のつながりを持たないお方が、神の御心のゆえにその中に立たれたのです。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。そのように、マルコによる福音書の10章でイエス様ご自身がお語りになっている通り、イエス様は私たち人間を神から離れさせようとさせる罪の力に対し、十字架上での完全なる死からのよみがえりを通して罪に打ち勝たれるのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。 コリントの信徒への手紙の中で使徒パウロが語っている言葉です。復活のキリストに出会ったパウロは手紙の中で罪に勝利されたキリストを確信を持って証ししています。私たちを神から遠ざけようとする罪の力、それは本来最も神から離れたところにあります。しかしイエス・キリストが誠の神でありながら誠の人となられ、この罪の力がもたらす誠の死のただ中に向かわれたからこそ、罪は神の力によってその力を失ったのです。神ご自身がその御力をもって神なき世界をもたらそうとする罪の力に打ち勝たれたのです。したがってヨハネによる福音書19章31節以降では、誠の死、つまり神から断絶された滅びの世界にイエス様が赴かれた、イエス様なき世界の様子というものが記されています。ユダヤ人の安息日の前日、つまり土曜日の前の日の金曜日に、兵士たちは命じられるままにイエス様とその他の囚人たちを十字架から下ろします。興味深いのは、あれほど感情的にまた理性的に殺せ殺せと叫んでいたユダヤの群衆が、これらの様子を固唾を飲むかのように沈黙のうちに見守っていたということです。これも罪の力の特徴であると思われます。罪の力は私たち人間を死や滅びといった神から最も遠い場所へ誘う力です。ですから、いざ罪の力によってその対象が死んだことを確認されたならば、何事もなかったかのように人々を現実の世界へと引き戻す、そういったことが起こるのです。イエス様が死んでしまわれていたことを確信また確認した人々が一番気にしていたのが、ユダヤ教の律法と安息日のことでありました。律法の掟に従い、木にかけられた死体は必ずその日のうちに埋めねばならないとあります。この時点で人々の関心事はもはや自分たちの日々の生活へと向けられていたのです。イエス様が息を引き取られるまでの人々の様子、そして息を引き取られた後のこうした粛々とした様子、ここに罪の力の本質あるいは特徴というものを垣間見るような気がいたします。私たちは改めてイエス・キリストがご受難の死を味わわれた出来事を伝えるこのヨハネによる福音書19章の箇所から、罪の力がもたらす恐ろしさを知らされます。しかし、ただ単に恐ろしさを知らされるだけの記述ではないということを、もう一度私たちは振り返っておかなければなりません。イエス様が十字架から降ろされた後、34節において兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した、するとすぐ血と水とが流れ出た、そのように聖書は伝えております。他の二人の囚人とは異なり、イエス様が十字架から降ろされ、その脇腹を槍で刺し貫かれると、すぐに血と水が流れ出たというのです。こうした様子というのは、あたかも生きている人間に当てかわれる表現であります。本来死体にはすぐに水と血が流れるような、そうした状況は起こり得ないからであります。しかし、ただ単にそうした生理的な情景描写というものを伝えようとしているのではなく、信仰の目を通してこの聖書の言葉を汲み取るならば、イエス・キリストがもたらしているこのお方のご自身の 血による贖いの技、そしてこのお方から受ける洗礼を通して私たちが一度葬られ、新しい命へと導かれる、その御業を知らされるのです。この31節以降、イエス・キリストが黄泉に下り、誠の死のただ中を歩まれた、その期間、神不在の人々の様子というものが伝えられています。ですが、神不在の人々の様子のただ中において、イエス・キリストははっきりと痕跡を残し、そうした痕跡を通じて来たる復活に至るまでの望みをつないでくださっていることを知らされるのです。旧約聖書ゼカリア書の予言がまさにここにおいて成し遂げられたことを伝えます。19章37節の言葉を見ると、彼らは自分たちの突き刺したものを見る。このことが聖書の別の箇所からの引用であり、またそうした予言が実際に実現したことを伝えております。この聖書の別の箇所というのが、今朝ご一緒にお読みしているもう一つの聖書箇所、旧約聖書のゼカリア書12章10節の言葉であります。そちらをご覧いただくと、私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼らは彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、独り子を失ったように嘆き、遺言の死を悲しむように悲しむ。そのように書かれてあります。あたかもこれからのち救い主が十字架上で味わわれる様々な苦しみ、槍で刺し貫かれる、そうした情景というものを知っているかのように、この予言の言葉は取り継がれています。そしてこの予言の言葉通り、イエス・キリストは今まさに十字架上で息を引き取られ、槍で刺し貫かれました。このゼカリア書を通して実現した神の御言葉というものは、一貫して私たち自身の罪が、私たち自身が持つ罪の力の恐ろしさと同時に、しかしそうした罪を私たちが克服すべく、神ご自身が働いておられる、そうした熱情の愛のもとに語り継がれてきたことを聖書は伝えております。私たちはこうしたイエス・キリストが十字架上で息を引き取られ、そして三日の後によみがえりを果たされる、それまでの間、紛れもなく神ご自身が私たちのために罪からの贖いの技を果たされようと死の極地に赴かれている、その様子を後ろから見つめることができるのです。神の御子であられるイエス・キリストは一人孤独に誠の死へと赴かれました。そのことによってイエス・キリストは私たちの身代わりとなられました。そしてこのお方が誠の死からのよみがえりを果たされたことを通して、よみがえりの遺言として私たちは死や滅びへと向かうのではなく、よみがえりの命を与えられ、永遠へと誘われる、そうした歩みをなすことが可能とされているのです。私たち自身がこの受難節の時、また主労の主日の懇帳、イエス・キリストを十字架にかけてしまったその罪の重さゆえに悲しむ、これは信仰的な悲しみであります。そうした悲しみを覚えつつ、しかしそれよりもさらに知っておかなければならない悲しみというものがあることを知っておかなければなりません。それは先ほどのゼカリア書12章10節の言葉にもありましたように、神ご自身が私たち一人一人を憐れんでおられる という事実であります。父子聖霊なる三位一体の神は御子イエス・キリストを十字架上にかけ、そして誠の死へと向けさせた、その死のただ中においても自分自身の死を悲しんだのではなく、罪に覆われている私たち一人一人の命を悲しまれたのです。私たち以上の悲しみがそこにあり、私たちが目を向けるべき場所はそうした罪の贖いのために誠の死へと向かわれた御子イエス・キリストの心情であるのです。私たち一人一人が抱え持つ罪はキリストを信じる信仰によって葬られ、そしてこの信仰によって私たちの命は死では終わらない命とされました。今ここに私たちは御子イエス・キリストと同じ視点で、かつて十字架上で私たちのことを憐れまれ悲しまれた、そうした様子をこの礼拝の時、祈りの時を通じて改めて受け止めることが求められているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であられるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストは十字架の上で乾くと一言語られ、息を引き取られました。そしてその出来事を通してあなたの御心は成し遂げられました。神様、私たち一人一人の罪のために神ご自身が命を投げ打って、そして全く死を味わわれたことを私たちは信仰を通して受け止めたく思います。どうか私たち一人一人を憐れんでください。今こうしたコロナ禍の中において、おのおのが離れた場所で祈りを合わせております。しかし場所は離れていても、私たちは共に祈りを合わせる、また礼拝をお捧げする共同体であります。そこにキリストの霊である聖霊が注がれるからです。聖霊なる神様、今この時こそ普段以上に私たちをつなぎ止め、一つの家族としてください。そして私たちの日々の生活がキリストを信じる信仰によって豊かに支えられるようにお守りください。家庭礼拝において奉仕を行ってくださっている総学者のお働きを、あなたが聖霊の注ぎを通してこれからもお守りください。また教会に連なる長老会や教会学校、街道清掃等の様々な奉仕の技に当たっておられる方々を、そのところにあってどうぞお守りください。教会に連なる一人一人がこの新しい一周の歩みを喜びと希望を持って歩むことができるように導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌142番を歌いましょう。 もうのみな消えなば消えさばれ、みよしゅのみかしら、みてみやしよぎぞ、めぐみとかわなしみ、ごもごもながるる、めぐみとかわなしみ、ひとつにとぼけあわい、いばらはまばゆうき、かむにとかがやわく、あわしゅのめぐみに、むくゆるすべなし、ただみとたわまとをささげてぬかずうく。
ご一緒に唱詠541番を歌いました後に、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
父御子御霊のお御神に、時はに食べせず御栄えあれ、御栄えあれ、アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で、シュロの主日、家庭礼拝を終わります。